2. 投影に代わる選択肢。1. 心の中のいかなる分裂においても必ずその心の一部が拒絶されており、この拒絶こそが分離への信念である。神の善一性がすなわち神の平安であるが、それは神の被造物の善一性を認識する善一な心によってしか消費されない。この認識によって心は自らの創造の死を知る。除外と分離は同義であり、分離と乖離も同様である。すでに述べた通り、分離とは乖離することであったし、それは今も同じであるが、ひとたびそれが起こると投影が分離の主要な防衛手段となる。すなわち分離を継続させていく仕組みとなる。しかしそのようになる理由はあなたが考えるほどに明白ではないかもしれない。2. あなたは自分が投影するものを放棄するので、それが自分のものだと信じていない。あなたは投影の対象である相手と自分は異なるという判断そのものにより自分自身を除外している。あなたはまた自分が投影しているものを裁いたのだから、それを攻撃し続けるというものも、あなたはそれを分離したままに保ち続けるからである。これを無意識のうちに行うことにより、あなたは自分自身を攻撃したという事実を自覚せずにいようとする。そうしてあなたは自分を安全にしたと想像するのである。3. だが投影は常にあなたを傷つける。それはあなた自身の分裂した心への信念を強化するものであり、投影の唯一の目的は分離を継続させることにある。それは単にあなたが兄弟とは違っており、彼らから分離しているとあなたに感じさせるための自我による仕組みに過ぎない。自我はそれによりあなたが彼らよりも優れているように見えるという理由でこうしたことを正当化し、それによってあなたと彼らの対等性をさらに覆い隠してしまう。投影と攻撃は必然的に関連している。なぜなら投影は常に攻撃を正当化する手段だからである。投影を伴わない怒りというものは不可能である。自我はあなた自身と兄弟たちの両方についてあなたの知覚を破壊するためだけに投影を使用する。そのプロセスはあなたの中にあるが、自分では望まない何かを除外することから始まり、そこから直接あなたを兄弟たちから除外することへとつながっていく。4. しかし私たちは投影に代わる選択肢があると学んだ。自我の能力の一つ一つにより良い用途がある。なぜならその能力は心により導かれており、心はより良い声を持っているからである。精霊は延長し、自我は投影する。両者のゴールは先端反対であり、その結果も同様である。 5. 精霊はあなたを完全無欠と知覚することから始める。この完全無欠性は共有されていると知っている精霊はそれを他者の中にも認識し、それによりあなたとその人の両方の中でそれを強める。これは両者に怒りではなく愛を湧き起こす。なぜならそれは法眼を確立するからである。対等性を知覚しているので、精霊は同一の必要を知覚する。これが自動的に食材を招き入れる。なぜなら食材はこの世界で唯一の普遍性的な必要だからである。あなたの自身をこのように知覚することだけがあなたがこの世界で幸福を見つけられる唯一の方法である。なぜならそれはあなたはこの世界の中にはいないということの確認であり、この世界はまさしく不幸な場所だからである。6. 喜びのない場所では自分がそこにいないと気づく以外にどのようにして喜びを見つけられるだろう。あなたは神があなたを置かなかったところに存在することはできない。そして神はあなたをご自身の一部として創造した。それがあなたの居場所であり、あなたの本性である。それは完全に変更不可能である。それは全的な包含である。あなたはそれを今もこれからも変えることはできない。それは永遠に真実である。それは信念ではなく事実である。神が創造したものは何であれ、神と同じく真実である。その真実性は唯一の完全無欠な存在である神の中に、それが完全に包含されていることに由来する。これを否定することはあなた自身と神を否定することである。なぜならその一方を受け入れて他方を受け入れないということは不可能だからである。7. 精霊の知覚の完全な平等性は神の仕方の完全な平等性の反映である。自我の知覚に相当するものは神の中にはないが、精霊は知覚と知識との間の架け橋であり続ける。知識を反映する形で知覚を使えるようになることにより、あなたは究極的には知識を思い出す。自我はそのような記憶はありえないと信じることの方を好むが、精霊が導くのはあなたの知覚である。あなたの知覚はそれが始まったところで終わることになる。一切は神により、神の中で創造されたので神の中で出会う。8. 神はご自身の想念を延長させ、それらの延長された想念をご自身の心の中に留めておくことによって神のコーラを創造した。したがって神の想念のすべてはそれぞれの中で、そしてお互いに完璧に一つに結びついている。 聖霊はあなたが今この前世を知覚できるようにする。神はあなたを創造するものとして創造した。神の国の前世を知るまではあなたは神の国を延長させることはできない。9、想念は考えるものの心の中で始まり、そこから外へ向かっていく。これはあなたの思考についてと同様に、神の思考についても真実である。あなたの心は分裂しているので、あなたは思考することも知覚することもできる。だが知覚は心の基本的な法則を間抜けることはできない。あなたは自分の心の中から知覚し、自分の知覚を外界へと投影する。いかなる真理の知覚も実在しないとはいえ、あなたがそれを作り出したので、聖霊はそれをうまく上手に利用することができる。聖霊は知覚に霊を吹き込み、それを神へと導くことができる。この収束が起こるのは遠い未来のことであるかに見えるが、その唯一の理由はあなたの心がこの考え方を完全に同調しておらず、したがって今はそれを望んでいないからである。中、聖霊は時間を用いるが、それを信じてはいない。神から生じている聖霊は万事を益となすように用いるが、真実でないものを信じることはしない。聖霊はあなたの心の中にいるので、あなたの心もまた真実なるものだけを信じることができる。聖霊は真実なるものを代弁できるだけである。なぜなら聖霊は神を代弁するからである。聖霊はあなたの善実な心を神に返すようにとあなたに告げる。それはもとより一度も神を離れたことはない。それが一度も神を離れたことがないのなら、それが元に戻るためにはあなたがそれをありのままに知覚しさえすればいい。となれば、食材を完全に自覚するということは、分離は一度も起こらなかったと認識することに他らない。自我はこれに打ち勝つことはできない。なぜならそれは自我は一度も生じたことがないというあからさまな生命だからである。11、戻ることが必要だという考え方ならば、自我を受け入れることができる。というのも、いとも簡単にその考えを難しいものに見せられることができるからである。だが精霊は一度も起こらなかったことが難しいはずはないのだから、戻ることさえも不要である。あなたに告げる。それでもあなたは戻るという考えを必要かつ難しいものにしてしまうことができる。だが完全無欠なものが何も必要としないのはもちろん明らかである。そして完全無欠性はあなたの本性なのだから、あなたは完全無欠性のを達成困難なものとして経験することはできない。このような見方で神の被造物たちを知覚しなければならない。それがあなたの知覚する全てを聖霊の見ている一本の道筋へと運ぶことになる。この道筋が神とのコミュニケーションの直通経路であり、あなたの心を神の心に収束させる。この知覚の中のどこにも葛藤はない。なぜならそれは全ての知覚が聖霊によって導かれていることを意味し、聖霊の心は神だけに向けられているからである。聖霊だけが葛藤から自由であるため、聖霊だけが葛藤を解消できる。聖霊はあなたの心の中の真実なるものだけを知覚し、他者の心の中の真実なるものだけに向かって延長する。12、自我の投影と聖霊の延長の間の相違は非常に感銘であり、ある。自我は除外するために投影する。したがってそれを欺くためのものである。聖霊はどの心の中にも聖霊自身を認識することにより延長し、それにより全ての心を一つのものとして知覚する。この知覚においてはいかなるものも葛藤しない。なぜなら聖霊が知覚するものは全て同じだからである。聖霊は目を向けるあらゆるところに聖霊自身を見る。そして聖霊は統一されているので、常に善逸な神の国を差し出す。これは神が聖霊に与えたいつなるメッセージであり、聖霊が代弁しなければならないものである。なぜはそれが聖霊そのものだからである。神の平安はそのメッセージの中に宿る。それに神の平安はあなたの中に宿っている。神の国の大いなる平安はあなたの心の中でとこしねに輝いているが、あなたにそれを自覚されるためにはそれは外に向かって輝かなければならない。13、全く隔たりもなく公平に聖霊があなたに与えられたのであり、偏りなく聖霊を認識することによってのみあなたは初めて聖霊を認識することができる。自我は多性であるが、聖霊は一つである。神の国のどこにも闇はないが、あなたの役割はあなた自身の心の中にいかなる闇もとどまらせないことだけである。このような光との同調には限界がない。なぜならそれは世の光と同調しているからである。私たち一人一人が世の光であり、この光の中で私たちの心を荒らせることにより、私たちは共に一つのものとして神の国を布告する。